今日の主題は癒すキリストということです。で、私たちは普通癒すというと、まあ、英語で言えばヒーリングですから、病気を治すことというふうに、考えるわけでありますが、でそれはその通りなんですが、釜ヶ崎でですね、ずっと伝道していらっしゃるカトリックの神父さんで本田哲郎っていう方がいらっしゃいました。この方は小さくされた一人のための、小さくされた人々のための福音っていうので、マタイとマルコによる福音書を翻訳していらっしゃるんですね。どうしてそういうことをできなかったというと、本当はエリートコースを歩んだ方なんです。今年55歳なんですけれども、クリスチャンホームに生まれて幼児洗礼で、ご本人の曰くに小さい頃から人の目を気にしながら、どうやって親が望むことを一生懸命やろうか、先生が期待することに応えようかと、良い子になるよう努力し、それなりに認められて絶えず背伸びしながら歩んできました。いい子を期待されて、そしてそれに応えてきたんですね。そしてその延長線上で進学校に入り、除会してフランシスコ会の管区長にもなりました。ローマに留学するんです。非常にエリートコースなんです。管区長というのは、カトリック教会はそれぞれの神父さん、シスターっていうのは修道会っていうのがあります。我々の教派ではないんですけども、ですからこの本田神父さんはフランシスコ会っていうね、その修道会に属して、そのフランシスコ会の日本の管区長、それが40歳でなられたっていうんですから、まあいわゆる出世っていうふうに言えば非常に早いんですね。褒められるっていう面で言えばもうすごいんですよ。40歳でもう管区長になれてすごいねっていう、そういう状態だったんだけれども、しかし心では自分を偽り、人を偽り、神様を偽って神父になり、説教して得意になって、また良い説教を考えるという繰り返しではないか、こんな司祭主導で動いている教会で良いのだろうか、宗教とはそういうものだろうかと思い悩んだですね。つまり反動が来たわけです。本当にこれでいいのかなって、そして現実をいろいろ見ている時にですね、教会も信徒の人もそう生き生きしていないと。それが40歳の時に管区長になられたわけですから、今55歳ですね。だからちょうど15年前だと思うんですが、管区長の仕事っていうのは、その自分の修道会に属する全ての神父や、それからシスターじゃないですね、このブラザーっていうんです、除会してない。除会っていうのは我々の言葉で言うと、あの安守礼を受けてない、つまり正式の牧師、神父になってない人たち、ブラザーって呼んでますけれども、そういう人たちを、全国にいる、それを全部回っていってですね、2、3日ずつ泊まってその人たちの話を聞いたり、あるいはそういうことを全部こうしながら人事のことを考えたりする、それが管区長の仕事ですね。そして仕事上、ちょうどその釜ヶ崎で何人かの人が働いてるっていうので、行ったんです。それまでは関心も持ってなかった。私もちょうどその頃じゃないかと思うんですが、釜ヶ崎に行ったことがあるんですね。ふるさとの家っていうカトリック教会の施設があって、そこで神父さんが働いてるんでね、で仕事上そこ行って泊まって、そしたら本当はうわって思った。私も初めて行った時そうです。あの駅、今宮駅の階段の途中で酔っ払って寝てる人がいたり、なんとなしにね、おしっこ臭いんです。いろんなとこ歩いたらみんながそれしてる。街出てもね、道端で寝てる人がいたりとか、だからどっかそっちの方ではこう輪になってね、あのなんていうんですか、あの昼間から缶ビールやだからお酒を飲んでるんですね。うわーってこう一瞬近寄りがたい。でもあのそれも私はこの本田神父が言ってるのはよくわかるんですが、あのそういうおっかないっていう顔をしないで、 できるだけ私はこういうとこ平気ですよっていう顔で歩くわけです。でそれからなんか顔が大したニコッとするとかね、いわゆる営業用スマイルですね、なんかをこうしながら無理していくわけです。それで神父さんも、あの本田神父も自分は神父だからっていうんで、うわっと思いながらも、あの内心はうわっとすごいなと思ったんですね。それから夜回りの仕事をやると、そのふるさとの家のスタッフね、私ども夜回りに行きますからって言ったら、管区長ですから、あ、わしはここで寝てるよってわけいかないですね。で夜もそれは嫌だなって、なんかおかないなっていう感じもあったんですが、それでじゃあわしも手伝おうってまたいいふりしてですね、無意識ですけど一番先にリアカーを持ったんです。これも計算があったって、リアカーをの絵を持っていたら皆のとこ行かないで済むと、でかいかにも働いているように見えるって。ですからいち早く私はリアカーの絵を握りましたってこう書いてあるんですね。それでこう回り出した、もう他の神父さんやブラザーたちはもう毎日のことですかないと、やーってね、野宿してる人に声かけたりって、いうふうなことをしてたんですが、なんて言うんですか、自分ができたらこういう人とは避けたいなと物言うの。だっておっかないって、そして触れたことがないからどういうふうに言っていいか分かんないなっていうね、最初こう第一印象でちょっと恐怖心があるもんですから、それで避けてたんですね。ところが回ってる最中にですね、みんながこう周り行っちゃって、自分だけリアカー持って毛布とかそういうのを積んでるわけですよ。そしたらちょうど自分のすぐ近くに寝てる人がいたんです。で勇気を振るってね、恐る恐る近づいていって、まあ一応言わなきゃいかんと思ったから、毛布いりませんかってちょっと耳元で囁いたんです。多分酔っ払って寝てるからね、うるせえって言われるだろうと思いながらそれを言ったんですね。しかし反応がないんです。もう一遍もうちょっと声を大きくしてですね、毛布いりませんかって声かけて、でまあ怒るかなって思ったんですね。するとその人は目を覚まして、じっとこう彼の顔を見上げた。で怒られるのかなと思ったら、そんな陰険な顔じゃなかったんです。そして遠慮深そうに微笑んでいてですね、そして出てきた言葉が、いや兄ちゃんすまんな、大きにって言ったんですね。それで彼はほっとしてですね、どうぞどうぞこれ使ってくださいっていうふうにして毛布をかけてあげた。その経験が彼を根底から変えることになったんです。自分たちの今までキリスト教と思ってたものは何だろうとか、全部聖書を、この人は聖書学者なんです本来だから、あの本当は中央にいて、そして研究所で新教大学の改悪にもの委員でもあったんです。それぐらいのね、つまりカトリック側の聖書研究の方のもうエリートなんですけれども、それが今ふるさとの家にもう今かかりきりなんです、ね、そこから離れないでいるんですが、それはイエス・キリストがお示しになったことはこういうことじゃないかって、そして今までの教会はちょっと違ってたのではないかっていうことで、それでもう一遍一から読み直したら、今まで聖書っていうのは翻訳ですから、翻訳っていうことは解釈が入るんです。ところが聖書を通しての一番基本的な姿勢が今までの翻訳には欠けてたなっていうことを彼は反省するんです。つまりそれまでのキリスト教っていうのは謙遜っていうことをうんと強調された、最も高い神様が最も低くなられたんだと、だから私たちもできるだけ低くなりましょうって、これは私も繰り返してよく言ってることなんですけれども、ところがずっと歴史的に考えてみたら、そういう翻訳をしたりなんかした神父さんとか牧師っていうのはそんなに生活に困窮した人はいないです。お金持ちではなかったかもしれないけども、中流あるいはそれ以上 だからもっと下の人に対してかわいそうなんだから救ってあげなきゃっていうね、そういうふうに見た。しかし本田神父は聖書をもう一遍根本的に読み直してみたら違ってたと。まずイエス・キリストは謙遜の代表みたいに言われてるけれども、神であったけれども、それに固執すべきこととは思わず人となったっていうね。ところが実際は今日のマルコによる福音書の少し後のところに、ふるさとで受け入れられない6章イエスのことがありますが、6章の3節にこの人は大工ではないか、マリアの息子でっていうね、そういうふるさとの人の言い方が、本田神父はイエス様は大工のヨセフの息子って長く言われてたけども、よく調べてみたら、あの時代パレスチナで木工細工ってのはそんなになかった。石で家を作る、だから石切り石膏だったというわけですね。それでその非常に激しい労働だ、そしてその石膏っていうこと自体が軽蔑された仕事だった。だからあの石膏のヨセフの子じゃないかと。それにもう一つ、マリアの子っていうのは不義の中で産んだ子じゃないかっていうことです。みんなそのね、私たち今でこそ乙女マリアより生まれってこう言いますけれども、ナザレの人たちにとってね、やっぱり正式に結婚してない間に生まれた子なんだと。だからあのマリアの子だよと。しかもあの降誕物語、これは事実かどうかっていうのはわからないとは言いながらも、降誕物語、あの有名なねクリスマスの物語に示されているように、誰にも知られないで、そして止まるところもなし、さらに生まれたらすぐに命を狙われるっていうんで難民になってっていうね。イエスご自身が最低一番そこをずっとこらえたんだと。そういう視点で見てみると、やっと一番最初の動物が癒しっていうことは、聖書でその癒しというふうに使われている言葉を、特に新約の中で使われているのは、病気を治すというよりも、英語で言うとフェラピーっていうのありますね、なんとかアロマセラピーとかなんとか、それの語源になる、手当てする、看護するっていう意味。本田神父に言わせると、イエスの癒しっていうのは手当てをするね、治してあげようじゃなくて、その人の側に、わあ苦しいだろうねっていう、そこですね。福音書の中で言いますと、雷病を患っている人がっていう書き出しなんですが、これは今それこそハンセン病雷予防法が廃止になったのにですね、こういう表現しているっていうことで、今もう多分これは改定されると思います。療養所からもクレームがあってですね、厳密な意味での雷とは限らないんだそうです。この言語はね、旧約では重い皮膚病って訳されている言葉なんです。だからハンセン病ばっかりではない。しかも今ハンセン病はもう完全に治る病気になったんですから、雷病っていうと非常にイメージが悪いっていうのでね、まあ、とにかくそのしかし、その重い皮膚病にかかった人がイエスのところにひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになります。このね、わずか清くすることがおできになりますという言葉が問題だったんです。その後を見るとイエスが深く憐れんでって書いてありますね。この深く憐れんでというのは、その本田神父の訳したマルコによる福音書を見ると、腹綿を突き動かされてって書いてあるんです、ね、それをこう意訳すると感動されてとかね、心を動かされてっていうな、それに同情するっていうふうになるんですね。岩波から出してる新井先生たちの訳してるものも、やっぱり腹綿を突き動かされてっていう、そういうふうに訳してるんですね。つまりそのポイントはね、もう皮膚病の人がそっとやってきた、やってきて御心ならば 清めていただけるのですがっていう、そういう出方にガッと心を打たれた。この言葉を怒ってというふうにも訳すことができるんだそうです。どうしてこの人に何の罪もないのにこんなにまあね、いじけて人目を避けて。それは旧約聖書のレビ記の13章に、レビ記の13章っていうのを見るともう皮膚病に関する規定が細かく出てますね。そしてそれは医療知識の乏しい、そういう2000年3000年も前のことですから、こういう形を取らざるを得なかったんでしょうね。しかもお医者さんの役をするのは祭司なんです。祭司が判断するんですね。で皮膚病を見てこれはよろしいとか、よろしいっていうふうに見られたら5日間それでも隔離されるんです。だからこれは重いと見られたらあなたは汚れてるって宣言するんです。そして汚れてると宣言された人はみんなのところに近づいちゃいけないって。だからみんなこう天幕で暮らしてる、その天幕の外にいなきゃいけない。顔を覆ってですね、私は汚れたものです、汚れたものですって言って歩けっていうわけです。つまりこう善意に受け取れば、そういうふうに脅かして伝染を防ごうとしたという知恵だと思うんですけれども、しかしそれは周りの人はみんなまともに聞きましたから、もうそういう病気にかかった人はもう神様の前でも汚れているというふうに。だからイエスはそちらの自分がそういうふうに差別され阻害されたっていう経験の中からいくと、その人に何の責任もないのにどうして、しかもこうイエスのところに来たっていうこと自体が離れてなきゃいけないっていうのに対して立法違反です。掟違反です。掟を違反してまでイエスのところにお願いします、清めていただけるんですかって、それでイエス様は腹渡がこう煮えくり返るっていう、日本語では腹渡が煮えくり返るって言い方、これは悔しいって意味ですけども、本当にもう深く感動されて、お前がどうしてそんなこと言うのだっていう、そういう思いですよね。それで手を差し伸べてその人に触れ、これも立法違反なんです。旧約の中ではね、その汚れたものには手を触れちゃならない、だから物も言っちゃならない、あなたは汚れるからっていうふうに言われて、それをイエスはしたら、そのようになれって、よろしい清くなれって、岩波の方の訳ではもちろんだ清くなれっていうふうに訳してあります、ね、なんかイエス様のその気持ちが伝わってくる思いです。御心ならば私を清くすることがお天気になりますっていう言い方なんだけれども、イエスの癒しっていう時にはまずその人の側に立つっていうね、優越感を持って、よし私は能力があるから治してあげるよじゃなくて、その人そのもののところに立つという、それが癒しにつながる。イエスの癒しというのは手当てするその人と一緒に立つっていうところにあると。そうするとたちまち雷病は去り、その人は清くなったと書いてある。そしてイエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して、この厳しく注意してってやつ、この立ち去らせようとする、これもですね、言語のニュアンスは投げ出すとか放り出すっていう、早く行けっていうね。そしてここ厳しく注意してって訳されてる言葉は、ガミガミ言うっていう言葉に通ずるんだそうです。馬が口をガクガクって鳴らすっていう、それから来ているんだそうですけれども、イエスはその時にその人の病気を治すっていうことだけに目を留めてはいらっしゃらなかった。イエスにおける癒しは病気そのものを治すことではなくて、病気のゆえに差別されている人たちと、その差別に無意識でいる人たち両側にものを言ってらっしゃる。私たちはああいう病気でなくてよかったねっていうん じゃなくて、そういう人たちに対して無関心でいるということ、あるいはもうそのことを否定しようともしないということに対してイエス様が憤っていらっしゃるというふうに考えるべきじゃないか。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。これはレビ記の14章にこう書いてあるんです。治った人はつまり祭司から証明書もらえと、そしたらもう自由に出入りしていい。イエスはそういう意味では律法を遵守する立場を取りになったの。本当は娘で平気で歩いていいんだけども、周りがおかしいから、だからお前これからはもし御心ですがなんつって言う必要なくなったよと、一人前なんだぞと、そういう偏見の壁はなくなったぞっていう、それを持ってらっしゃる。阻害からの解放っていうのはそういうことだと。イエスの癒しっていうのはその人を本当に自由にさせるというところにまで及んでると思うんです。長血を患っていた婦人がですね、あのイエス様の衣の房に触ったら治ると思って、で触れたら治ったという話がありますね。その時にもルカによる福音書とマルコによる福音書の方では、その時にイエスは誰だ私に触った者がいるっておっしゃったっていう、その記事がある。私はそこのところを題名つける時にいつでも意地悪なイエスって言うんです。もし私がイエスの立場だったら、力が抜けてもちらっと見て、ああずっと恥ずかしかってようはばかってきたやつだな、そっとしといてやろうっていう、いい格好するの好きな人間ですから後でいい格好しようっていう、その魂胆がすぐ現れるんですけどね、こう注意だけしといて、でみんながいなくなったかぐらいのところだったり、それで彼女のそばへ行ってよかったねとかなんとかってね、あの言おうかっていうふうなことを考えるんですが、イエスはそうじゃなくて、マルコによる福音書の方を見たら見回したって書いてあるんですね。それで彼女はもう逃れられないと思って、それで震えながらみんなの前に出て、そしてその事情を全て話した。そしたら、その話したら途端にイエスはあなたの信仰があなたを救ったのですっていうふうに言ったという記事です。これも僕はそのまんま放っといたら、彼女はいつも世をはばかるという姿勢を直すことができなかった。イエス様のその力を盗んだ。で、自分が病気になったのもこっそり手に治っただけなんだ。彼女の生き方そのものは変わるはずがなかった。だけどそこで彼女はもう震え上がりや真っ赤な顔になって、そして人目に恥をさらしたけれども、それを全部出したことで完全に新しくなれたんですね。それがイエスの癒しなんです。時々、アメリカなんかで盛んなんですけど、そういう病気を治すキリスト教なテレビなんかでやったりするんですね。私は完全に邪道だと思うんです。イエスの癒しっていうこと本当に目に留めてない。ただ言葉だけでね、そして神様のパワーがあれば奇跡が起こるんだ。そしたら他の宗教だってどこだってみんなやります。自らこのイエス・キリストを低めてるっていうふうに思うんです。だからイエス・キリストのなさることはそうじゃなくて本当の意味にで解放するっていうことにあったんだと。そうすると今度は私たち自身の問題として考えたらどうなるかっていうと、私たちにはこれも癒しっていう風な問題になると、とてもそんなに信仰ないね、そしてさ大それたことなんかできるわけないっていう風になってしまうのですけれども、私は神様の力が働くということは単に祈ったらそれが起こるとかっていうよりも、一番大事なのはあり方に関わると思うんです。それを私は謙遜という言い方をするんですけども、私はダメなものですっていうことをどれだけ認識して全部をお任せしますっていうふうに本当に開き直れるかどうかっていうね。そうすると 神様の力が自分を通って人にも伝わっていく。ある方のお葬式に行きました。弔辞を頼まれたもんですから、前に行った松田教会のですね、教会の方で100歳の方です。ご存知の方はよくご存知、佐竹徳っていう画伯なんです。あの二科展のですね、お葬式の写真も素晴らしかったけど、僕は弔辞の時にこれぐらい微笑みの素晴らしい人を見たことがないっていうふうに申し上げました。葬式の最後に親族代表の挨拶された佐竹明先生はね、牛窓の庶民に愛された、庶民を友としていきましたっていうふうに、そうだと思うんです。その気取らないね、誰とも、それはもうそこらのおじいさんと同じなんです。そして無邪気なんです。あの高校生が絵を見せに来てね、同じ絵を、それで先生がアドバイスしながら、だからこの景色見るのにすごくいいよって、あの天の橋立てでよくやりますね、また開いてうつむいてそれを見ると空と天がつながってるっていうね、ここはそれがいいっていうんで、一緒に自分もやって人にやらせたりしてっていうぐらい無邪気なところがありながらね、私はこの方は本物の信仰ですっていうふうにもう申し上げたんです。本物の信仰は説明がいりません。私はキリスト教徒ですとか、しかも本物の信仰はね、自分の宗教が最高だなんて言いません。ましてや他の宗教のことを悪く言ったりもしません。それも必要ないぐらい超越するんです。神様のものになりきってる平和そのもの、信仰っていうのは、僕はそれがさっき申し上げた癒しっていうのはね、ほんの気張ってする病気の人になんかするっていうふうに考えなくても、存在が癒しになる。私たちもそのことを願って生きていきたいなというふうに思うんですね。お祈りしましょう。天皇お父様、主イエス様が本当に阻害され差別されている人々をご覧になって、ただその苦しんでいる病気だけではなくて、その人の生き方まで自由になるように計らわれました。私たちもいつも本当に自分を最低のところに置きながら、あれが欲しい、これが欲しいっていう欲にとらわれていくのではなくて、いつもあなたが豊かに備えていてくださることに感謝をしつつ、また人々にも仕えていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。